この番組はメタングフがお送りいたします。はい、いつもとはまた違う時間で撮っておりますからね、ちょっと待ってください。いろいろ不備がと言いますか、まあ遅れてますので、ちょっと待ってください。もうこれ録音分ですけどね、まだ配信はしておりません。はい、ちょっと待ってください。いろいろ準備に手間取ってますね、これひどいな。もうできる限りウィンドウを出さないように頑張ってるんですね。やばいこれやばいぞ遅れすぎてレベルじゃなかったな、これちょっとやばいな、これちょっとやばいな。喉も痛いし、ちょっとやばいな、本当にやばいな、これちょっと待ってくださいよ、本当に。しかも遅れ方がね、台本書いてたんですよ、ずっと台本書いててずっとこのように遅れてしまったんですよ。まあしかもその台本もですね、不完全ですしね、ちょっと満足はしてますかね。やばいな、これちょっと遅れてるってレベルじゃねえぞ、本当にやばいぞ。原稿を動かさねば。聞こえてますかねこれいやーでも視聴数がゼロなのにね、聞こえてますかというのもね。はい、メタングフの生第10回目配信を始めます。はい、ちょっと今甘噛みですね、今の甘噛みしましたね、ちょっと。どっかの某アニメみたいに甘噛みをしましたね。どうでもいいな、今の。どうでもいいトークばっかりやってますけど、今。まあ、そんなことないですね。そんなことなってどんなことなんだよ、お前。何も言ってねえじゃねえかな。というわけでですね、メタングフ生第10回目ですよ、もう10回目。もう2桁台に突入ですよ。隔週でやってるので、もう、毎週更新の番組だと20回は行ってるはずです、確か。まあ、はい。10回目です。ですね、まずオープニングトークから。そんなこと言うのかな。オープニングトークですね。いや、見てきましたよ。仮面ライダー、オーズ&ダブル、フューチャリングスカル、ムービー対戦。怖っ。長いな。だんだんと長くなってないですかね、この映画のタイトル。いやでもですね、やっぱり面白いですね、この仮面ライダーの映画は。やっぱり仮面ライダーを見てるとですね、なんでしょうね、どこかワクワクする自分がですね、やっぱり心のどっかにいますよね、これは。もう変身シーンとか見ててですね、もう心がずっと踊ってるんですね、やっぱりもう、来たーと思って。しかも映画だったらなおさらなんですよね、そういうのは。ですね、まあ今回の映画はですね、まあタイトルからもわかる通り、ムービー対戦のシリーズとなっております。ムービー対戦シリーズはですね、確か、今回が2作品目ですね。前回が確か、ディケイドとダブルだったんですよね。そして今回は、オーズとダブル。この映画の感想はですね、また後日、メタングフの本編の方でも話す予定なので、まあ、ぜひですね、こちらの方もお聞きいただければと思います。まあ、今回はですね、今回のこの生放送では、ネタバレにならない程度に収めたいと思います。まずダブルのパートから始まるんですけどね。まずダブルのパートでは、主人公左翔太郎の師匠、鳴海宗吉の物語が描かれます。ちょっと噛みすぎたの、今回。やばいな。彼がなぜ仮面ライダースカルとなったのか、そしてなぜお前の罪を数えろというセリフを言うようになったのか、そしてなぜ吉川浩司は45歳なのに、あのようなですね、アクションができるのかに注目してみていただければと思います。まあ、そしてですね、オーズのですね、オーズパートでは、戦国時代の中で一番欲が深い男と呼ばれる、織田信長の欲望がテーマとなっております。まあ、欲望をテーマにしたですね、オーズだからこそできるストーリーではないかと思います。ぜひですね、そのストーリーに注目しながら見ていただければと思います。映画ならではの新変身フォームも出てきますので、ぜひそちらも要チェックです。そして後半のムービー対戦パートではですね、また新たな仮面ライダーが出現して、オーズとダブルが協力をして、その仮面ライダーと対戦といいますか、まあ、倒すこと、その仮面ライダーを倒すことを決意します。 CG を駆使した戦闘シーンはぜひ劇場でご覧になってください。まあ、ちょっと今回噛みすぎですけどね、ちょっとやばいですよこれ。そしてダブルはですね、 V シネマでの新作が決定しております。まあ、ここからニュースサイトからの引用ですので、ちょっとご了承いただきたいと思います。人気が続く仮面ライダーダブル。そんなダブルをもう一度見たいというファンの期待に応えて、テレビでは絶対見られない新しい2つの物語が仮面ライダーダブル、リターンズとして、 2011年4月と2011年7月に V シネマで登場予定です。平成仮面ライダーが V シネマ作品になるのは今回が初めてのこと、初のこと。一つ目のタイトルは仮面ライダーアクセル。ダブルと共に戦ったフートのもう一人の仮面ライダーアクセル、まあテリュウ・リュウですね。テリュウ・リュウの物語で、アキコと結婚したリュウのその後が描かれます。そしてもう一つは仮面ライダーエターナル。こちら仮面ライダーエターナル大道勝美の物語ですね。仮面ライダーエターナルというのは前回のダブルの映画に出てきた新しい仮面ライダーですね。映画オリジナルですけども、まあ、フート最悪ですね。フート最悪ですよ。フート史上最悪の犯罪者と言われた男の意外な過去が明らかになるという、まあ、確かに過去はあまり描かれてなかったですからね、映画の中では。どちらもテレビシリーズ及び劇場版との地続きのストーリーとなっており、仮面ライダーダブルの左翔太郎とフィリップももちろん登場します。また脚本はアクセル編が長谷川圭一、エターナル編が三条陸さんというか、違う、陸じゃねえな、まあいいや、陸さん。そして両作の監督&アクション監督には坂本浩一さんと、ダブルを知り尽くしたスタッフが結集、新たなダブルの物語を作り上げますと、まあ宣伝めいたことばっかり言ってしまいましたけどもね、今回はちょっと、はい、まあ、それほどですね、今回の映画が面白かったということで、まあちょっと許していただければと思います。はい、というわけで、まあいつもだったらですね、最初のメタングフの M はですね、ミュージックのことについて喋っているんですけども、今回ですね、まあ映画を見てきた直後だからちょっと許してもらいたいんですけどもね、今回の M はムービーの M ですね。はい、全然うまいこと言ってないですよ、これは本当に。ちょっと、メタンゴフとはミュージック、エンターテインメント、テレビ、アニメーション、ニュース、ゲーム、加工ビデオ、加工とジムというパーソナリティの趣味を存分に話すポッドキャスト番組です。毎週水曜日配信10分だったり20分だったり、ゲストの方を招く場合は1時間に及ぶ場合があります。ぜひ聞いてください。ホームページは検索エンジンで METANG 加工 F 加工とジムと入力してくださいね。生放送もやっております。次はですね、メタングフの E、エンターテインメントですね。まだちょっとニュースサイトからの引用ですので、また申し訳ございませんけども、またご了承ください。放送開始から45年にわたり、クラシックを中心とした様々な音楽をテレビで見られる、そして聴ける音楽番組として放送中の題名のない音楽会、テレビ朝日系列の番組ですね。毎週日曜日午前9時という、スーパーヒーロータイムからの地続きですけどね、ほとんど。という時間ながら根強い人気に支えられている番組ですけども、そんな題名のない音楽会の2011年1月9日の放送分では、ウルトラマンとのコラボを実現いたします。今回放送されるのは、光の国から僕らの国、ウルトラマンがやってきた。タイトルの通り、オープニングからウルトラマンが登場、自ら東京フィルハーモニー交響楽団と大編成の合唱団を指揮するというファンよだれものの内容となっております。2008年から同番組の司会指揮を務め、世界的な活躍を続ける佐渡博氏もウルトラマンシリーズの大ファン。また東京フィルハーモニー交響楽団の演奏者たちも、小さな頃からファンだったと口々に語るなど、懐かしげに楽しげに演奏する姿はなかなか見られない光景です。シリーズ最高傑作の指声高いウルトラセブンの音楽を全編にわたり手掛けた冬木徹氏でいいのですね、いいんですかね、冬木徹氏が登場し、40年以上の時を超えてウルトラセブンと再会を果たす。クライマックスにはウルトラマンシリーズ45周年記念作品の映画、ウルトラマンゼロザ・ムービー超決戦ビリアル原画帝国でも活躍するウルトラマンゼロが登場いたします。ウルトラセブンの息子であるゼロと父親のセブンが並び、勇ましいウルトラマンゼロのテーマが奏でられます。放送は1月9日午前9時からです。はい、長々とですね、今回ニュースばっかり言ってますけどもね、本当に。ちょっと、やっぱりですね、台本がちょっと急ぎすぎてあんまりできなかったということから、こんな風に引用ばっかりになってしまいましたね。申し訳ございません、本当に。10回という2桁突入のスペシャルのはずなのに、今回は。本当に。でもオープニングトークは本当に、オープニングトークという M が本当に一緒になってるかな、今回。編集の時どうしようかな、本当に。これ。そんな、舞台裏の話はいいんですよ、もう本当に。本当にばっかりよな、今回また。はい。でもですね、やっぱり、ウルトラマンの音楽というのは、まあ、45周年記念作品と言ってますからね、ウルトラマンシリーズは。 45年前からもう多くの人たちに愛されてきたという、なんかまた噛んでしまったな、これ本当にもう多くの人に愛されてきた音楽ですけども、こういう風にクラシックで聞くとまたですね違うんじゃないかなと思います。はい、なんかちょっと今日またテンパってるな、なんでだ、何がいけないんだ、今回は急ぎすぎたな、ちょっと余裕を持った方がいいんですね、やっぱり。もう本当にいつもとは違う時間帯でやってますからね、今回は。いつもは11時じゃないと、11時からアニメ実況を始めて、そして夜の12時、深夜の0時からですね、深夜0時10分からいつもですね、メタングフ生やっているんですけども、今回はちょっと諸事情によりですね、こんなちょっとゴールデンタイムの時間にやってしまってます。ちょっと混乱させて申し訳ないですけどね、これは本当に。混乱させた上になんか中途半端な内容になってしまって本当に申し訳ないですね、今回は。もうこんな反省ばかりですけどね、やっぱり。まあ、反省は後でやろう、自分で。はい、テレビは色モニアの感想ですね。色モニア感想、そして気分は上々の感想です。やっぱりですね、色モニア感想ですけども、色モニア感想は、やっぱりですね、この番組は面白いですね、もう本当に。今回はですね、内村さんがサマーズの三村さんとコンビを組んでですね、コンビ身内芸を組んでネタをやってましたね。いやー、面白かったですね、あれは本当に。もう本当にばっかりだな、今回。本当に。もう緊張しすぎた、これ。でも、コンビを、サマーズの三村さんとですね、コンビを組んでいたんですけども、やっぱり、なんだろうな、これ。サマーズさんとの付き合いはですね、もう、後で言う気分は上々からの付き合いのはずですけども、はずというか、まあ、いつぐらいだったかな。気分は上々よりも前だっけかな。内ピーか気分は上々のどちらかが元といいますか、まあ、出会いなんですけども、まあ、どちらでも、その、サマーズさんと出会った時には、サマーズさんは、サマーズという、コンビ名ではなくてバカルディというコンビ名だったんですよね。で、気分は上々の企画の中でですね、改名させられて、そしてまあそれが原因かどうか分かりませんけども、ヒットをしてという、まあ、なのでですね、やっぱり内村さんには頭が上がらないのではないかなと思いますけどね、サマーズさん2人とも。まあでもやっぱりですね、内村サマーズとか見ているとですね、やっぱりこの2人と言いますか、この2人というかこの3人ですね、もう大竹さんも含んでこの3人はですね、やっぱり仲良しだなと見ていて思いますね。もうそういう関係じゃないですよね、だってお世話になったからついていますっていう関係ではなくて、本当に友達感覚でやっているのが見えますね。本当にあんな風な後輩といいますか先輩といいますかね、もう作りたいですね、いつか作りたいですけど、そんな。でも気分は上々の感想ですけども、まあ、あっという間の2時間でしたね。後半の雲南 VS サマーズ VS クリームのスポーツ対決がもうちょっと長かったらよかったなということはありますけども、まあそれを除いたらですね、それを除いたら全く今回のは文句なかったですね。また半年後でいいですからね、半年後の、まあ、妥協して来年ですね、来年。またちょっと特番やってほしいですね、こんな気分上々の。今回ですね、多分 DVD 発売記念のですね、多分特番だとは思うんですけどもね。しかし内村さんはですね、年末年始特番やりまくってますね、今回は。今年は、まあ、来年の初め、来年でいいのかな、来年の年始めですね、年始めにはもう内村プロデュースの特番も決定してますしね。また今年も年末年始が、まあ、M1は除いてですね、ダウンタウンのガキの使いの年越しスペシャルだったり、爆笑ヒットパレードだったり、あとはドリームマッチだ。ドリームマッチあるのかな、今年。ドリームマッチも毎年面白いですからね。まあ、今年の分はちょっと微妙でしたけどね。若手笑い芸人がちょっと増えすぎてですけども。はい。また、ですね、年末年始が楽しみとなっております。はい。次は A のアニメ。来期アニメの簡単な視聴予定ですね。自分が、来期のアニメで見ようかなと思っているタイトルはですね、リオ、レインボーゲート、君に届け、セカンドシーズン、魔法少女マドカマギカ、これはゾンビですか、フラクタル、放浪息子で、春以降の 4月以降のですね、4月以降のアニメだと、日常、もしドラ、俺たちに翼はない、30歳の保健体育、被弾のアリア、シュタインズゲート、で、他何があったかな、デッドマン・ワンダーランド、スケットダンスぐらいですかね。スケットダンスはね、あの、自分の好きなバンドのザ・ピローズが主題歌担当したら見る予定ですね。もうそんな、もう明らかにお前主題歌見合ってたらということ言い残してますけどね。本当にひどいな、これ。でも、スケットダンスはですね、漫画の中でですね、スケットダンスの漫画の中で何が、どれだっけかな。ザ・ピローズの曲の、ファニーバニーという曲の歌詞がですね、書かれていて、それで結構話題にはなったんですけども、だからそれつながりで何かないかなと、ちょっと期待はしておりますけども、多分ないでしょうね。まあ、あったら見ますよ、絶対。もうそんな横島な、横島すぎる、ね、期待ですけどね。でも、来期の分では、正直不作じゃないかなと思いますね。だって自分、結構自分、あれもこれも見たいっていうタイプなんですけども、それでも、6作品ですね。で、その上、前期といいますか、前作が面白かった。君に届け以外は全部新作ですけども、その中でもやっぱり、なんだろうかな、制作会社が気になってるからとか、そんな、あれで見てしまうのが結構あるので、フラクサルとかそうですしね。なので、まあ、これは確かに不作と言われても仕方ないなと。で、春以降ですと、まあ、日常というアニメはですね、漫画が自分大好きなので、まあ、漫画つながりといいますか、まあ、漫画原作なのでね、まあ、見たいと思ってます。そして、もしドラは、これはあれですね、もしも女子、なんでかな、もしも高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだという、なんだかな、あれは本で言うのが普通の本ですね。文庫本にはないですしね、あれはなんて言うのかな。まあ、本ですよ、本。本が原作となっております。多分長いから、もしドラって略されたんですけどね。そして、俺たちに翼はない。これはまあパソコンゲームのですね、アニメ化ですね。で、30歳の保健体育。これは漫画が原作ですね。で、被弾のアリアは、これはラノベルだっけかな、ライトノベルが原作となっております。そして、シュタインズゲート。これは Xbox360 のゲーム、シュタインズゲート。まあ同じ名前ですけどね。同じ名前のゲームが原作となっております。そして、デッドマン・ワンダーランド。これは少年誌で連載されているのかな、もう。もうあったのかな、連載されている、もしくは連載されていた漫画が原作となっております。そしてスケットダンスは、これは週刊少年ジャンプだっけかな、普通のジャンプだっけかな、まあ、ジャンプで連載されている漫画が原作ですね。はい、ちょっとすいません、本当になんで今日こんなに噛むのかな。で、まあ、これでアニメ終わりますけども、次はニュース。ニュースはまあなしですね、今回は特になしです。そして G、 ゲームはプレイステーション3を買ったことでですね、やっぱり自分のやりたいゲームがですね、広がったと言いますか、ゲームの幅が広がりましたね、やっぱり。プレイステーション2では自分の知り得る限りではあまり FPS のゲームがあまり出なかったんですね。まあ最新作がプレイステーション3でばかり出ているから、あまりプレイステーション2のソフトについては知らなかったというのがあるんでしょうけども、なんかやっぱりプレイステーション3の方が多いイメージがあるんですね、FPS は。あとは、まあ、格ゲーもそうですよ。まあ、プレイステーション2では何個か出てますけどね、ストリートファイターシリーズでも。でも、やっぱり、最新作の方がいいですよね、プレイステーション3の方が。プレイステーション3で出ているスーパーストリートファイター4の方がやっぱりいいんですよ。なんと言っても。俺、最新作がいいのは当たり前なんですけどね。まあ、たまに最新作が良くない場合もありますけども、まあ、今回はそういうこともなくてですね。生放送で言いましたっけ、プレイステーション3を買ったこと。2週間前は、ちょっと待ってください、遡ります。今日が15だから11。言ってませんね、というか。まだ買ってませんね、2週間前は。ちょうどその2週間前の次の日だ。に買ったんですよ、プレイステーション3を。まあ、じゃあよかったわ、やってて。はい、まあ、何も話すことはないですけどね、だからといって。買いましたよという話をして、そしてまあ面白いですよという話をもうネタ群本編でもしてますからね。だからといって何ということもないんですけどね、これは。はい、まあ ですね。もう終わっちゃいましたね、もう台本が。もうなんだか、今回はですね、やっぱり引用ばっかりだから、台本自体は長めなんですね。見た限りでは。でもやっぱり引用の部分は、もう、なんだかな、もう止まらず喋っていたので、そのせいかもすんごい短いですね。もうなんだろうな、これ。まあ、だらだらやっててもね、面白くないので、さっさと終わりに入っていきたいと思います。もうさっさとって思う。はい。はい。もうスパッと終わりますよ、もう。まあ、エンディングトークです。はい。まあ、今回本当にすいません、なんかもう。もう、上手くなりたいんですけどね、喋りは。もうどうにかして鍛えたいんですけども、どうやって鍛えたらいいのか全くわかりませんね。プロの方のラジオを聞けばいいんでしょうけども、いかんせんプロの方のラジオがあんまり好きではないのでね、自分は。まあなんでかと言われたら、もう何ででしょうね、本当に。なんで嫌いなのかがわかりませんけども。はい。まあ、そんな感じで。次回のですね、生放送予定は、ちょっと待ってください。携帯のスケジュールで確認をいたします。ちょっと待ってください。再来週は1月8日だ。あ、じゃあ大丈夫ですね。来週が1月1日だから、ちょっと、さすがにそれはまずいなと思ったんですけども、まあ8日だったらですね、いつも通りでしょうね。まだちょっと年始、ね、年始めの特番が多い時期でありますけども、まあそれは関係ないので、テレビのことは関係ないですよ。はい。というわけで、次回の放送予定は1月8日の土曜日ですね。ちょうどあれですね、先ほどですね、話した、題名のない音楽会のウルトラマンスペシャルの前の日ですね。覚えてたらまたちょっと言いますよ。話に出しますよ。というわけで、まあ、メタルの生第10回弁を終わりていきたいと思います。はい。スカイプのゲストをですね、呼びたいんですけども、どうやら自分の環境では無理ということが発生いたしましたので、まあ、それの環境が整うまでか、もうずっとですけども、ずっと生放送は一人でやる予定です。はい、そんなもん。まあ、もしかですね、マイクを、パソコンのスピーカーの方に近づけてですね、ゲーム実況を撮ってる時と同じような感じにしてですね、で、スカイプの音声を拾って、それで自分が話して、ちょっとアナログすぎる方法に出るかもしれませんけども、まあ、それは本当に極論ですね、極論というか、まあ、苦肉の策ですね、それは本当に。苦肉の策はそんな風になりますけども、まあ、そこまでいかないようなことを、と言いますか、まあ、環境を整えたいと思いますけども、どうやらやっぱりサウンドミキサーを買わねばいけないようで、で、そのサウンドミキサーは安いやつでも5000円以上するので、ちょっと軽くポンと出せるお金ではないんですよね。なのでまあ、しばらくは環境は整わないと思います。はい。というわけで、Windows のムービーメーカーが自分のパソコンに備わっていることがやっとわかりました。なのでまあ、動画作成をもしかしたらするかもしれません。するかもしれませんので、まあ、軽く心のどこかでですね、心出ますか、まあ、記憶の片隅で覚えていただけたらのなと思います。はい、で、ダークス噛みすぎた、今回。はい、終わります。もうちょうどよく7時半ですよ、もう。ちょうどよくでと言ったんですけども、これですね、もう、3分ぐらい開始遅れてるので、実質27分なんですよね。27分でもないな、今。ユースリームの録画のところ見たら25分ぐらいですね、まだ。もうそんな、はい、もう終わります。もう諦めが悪かったらもう本当にずっとダメだよ。諦めが悪いぜ、もう終わり方が全然なってないんですけどね、これは。はい、終わります。はい。メタングフの生第10回目、終わります。それでは、タイでした。また、来年、良いお年を。メリークリスマス、忘れてた。メリークリスマス、そして良いお年を。ダメだな。もう本当にこれ。はい。反省会です。もう初めてですよ。生放送の反省会するの。いや、何が原因か全くわかりません。自分にも。なんでこんなにしどろもどろになったのか。はい。なんかもう、生放送終わった方がちゃんと喋れてる気がするのは気のせいですね。はい。気のせいです。全く喋れてません。なんで悪い、何が悪いのか。もう探ります。探った結果何も出てきません。本当にもう。なんだこれ。はい。狂犬里とは思えないに出た話もした方が良かったのかな、やっぱり。でもやっぱりメタングフ本編でやってますからね。それは何回も何回も。なのでまあ、いいのかな。それ。よくはないですよね。 せっかく出させていただい、出させてもら、出たので、もう敬語が無理です、自分は。敬語がダメなので、まあ、敬語をなるべく喋りません。もちろん、喋らなきゃいけないところは喋りますけどね。なんでこんなこと言ってんだろう。はい。はい、まあ、終わります。終わります。配信終わりましたけども、録音終わってなかったので、それを忘れてましたけども、まあ、これはもうちょうどいいと思って、今、反省会を撮ってます。終了反省会です。直後の反省会ですよ。これが本当の反省会だもん。何が本当なのかわかんないですけどね。まあ、はい。本編の配信自体はまだあと1回あるので、今年、年内はですね、年内はあと1回あるので、そちらぜひ、ですね、収録はどれだけちゃんとしているのか、収録版はどれだけちゃんとしているのか、そうですね、楽しみにしていただければなと思いますけども、ひどい時は本当、それすらもちゃんとできたいですよね。ね、はい、もうダメだこれ。もう今日ダメな日だったのかな。諦めよう、そんな風に。はい、諦めます。それでは、録音、と言いますか、反省会も終わります。それでは、タイでした。また、良いお年を。クリスマス。はい、クリスマス。はい、クリスマス。